東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さて皆さんね、この放送が流れている今、年が明けてもうね2月になっているかなと思うんですけれど、コロナどうなってますかね。今ちょうどね、この収録をしている時ってマンボウが出るか出ないかぐらいで、ちょっとねこの先どうなるか僕もね心配しているところなんですよ。なかなかねちょっと一回落ち着いたかなっていう時代ではあったんですけれど、まだねちょっと不安な日々が続きます。こんな時こそねちょっと楽しい声を皆さんに届けていきたいなと思っております。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がございますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生第69回目放送、才能の塊、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこのコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーとなっております。さあね、これまでもさまざまなクリエイターの方お招きしてまいりました。ビデオグラファー、デザイナーね、いろんな方おりましたけれど、僕は経営者、起業家の方もね一種のクリエイターだと思ってるんですよ。やっぱりね、世の中でビジネスをクリエイトしていくっていうことにおいては、やっぱりねクリエイターの方のマインドに近いものを持っていると思っているので、ぜひ、今回のゲストさんからねその辺のお話詳しく聞いていきたいなと思っております。それでは今回のゲストをご紹介させていただきましょう。起業家の小栗紬さんです。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。ということで小栗さん、今緊張してます？
はい、結構緊張してます。
声は出てるね。
はい
声は出てるけど緊張してますね。はい、なるほど、起業家さんでも緊張するんだっていうふうに言ったら失礼かな。なんかね、僕の中でごめん、勝手なイメージ、なんかすごく、ま、起業家さんとしてこれから紹介させていただく中ではやっぱりすごい映像制作会社さんの、ま、ものづくりやってる方って弁舌爽やかで、ま、セミナーとかにも登壇してねすごく喋れる方っていうイメージもあるし、小栗さんも本当はそういう才能を持っているのに、今日はなんか可愛らしいね。
いや、ちょっとぶりっこしてるかもしれない。
ぶりっこしてる。はい、じゃあそんな小栗さんに、はい、ちょっと簡単に自己紹介、どういうことされているのかっていうのをねご紹介していただきたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。
はい、
はい、
株式会社デコボコの代表取締役をしております小栗紬と申します。
はい、
私は、妹と一緒に動画制作会社をしていて、うん、今期で3期目になります。
おー、長い。
はい、
そうか、もう3期だから、もう
そうですね、
なんだ、20代前半もまだまだ若いですけども、本当に早くに起業して、ね、会社続けられてって形で、しかもご家族でやってるっていうね、なかなかまあ珍しいパターンなんじゃないかなと思うんですけれど、なんで、まあ、いろんな突っ込みところあるけれど、
そうですね、
どこから映像制作会社をやろうと思いました？
そうですね、私もともと新卒で法人営業をしていたんですけど、
うんうん、
その時にお客さんのところに行って、
うん、
商品を知って初めてそこの魅力とか価値が伝わってくるなと思っていて、
うんうんうん、
でネット上とかではやっぱりなかなか伝わってこないので、うん、まあその企業さんとかの価値を適切な人に適切に届けるみたいなお仕事がしたいなと思っていて、
うんうん、
まあ、動画制作をちょっと一つ検討していて、
はいはい、
まあ、それに加えて妹がずっとクリエイティブ系の仕事をしていたので、
うんうんうん、
まあ、妹と一緒に会社をするなら動画制作会社がぴったりなんじゃないかということで、
うん、
3年前に、はい、設立しました。
え、それなんだろう、ご家族を説得ってあれだけど、妹さんもやっぱり乗り気だったの？
そうですね、結構ノリでというか、もともと3姉妹なんですけど、うん、すごい仲良くて、
うんうん、
自然な流れでなりましたね。
自然な流れで、はい、じゃあちょっとやってみようか、やってみようぜみたいな感じで、
そう、取りに行こうぜみたいな、
取りに行こうぜみたいな感じで、はい、小栗さん自身、そのつむぎさん自身も動画制作はもともとやってたのかな？
そうですね、もともと全くやっていなくて、動画制作会社を立ち上げるって決めてから、
うん、
タスク先生のバインドに勉強しに行ったっていう、ちょっと異例な感じだと思います。
うん、ここなかなか面白いのが、まあ、今の時代だなと思うんだけど、僕はね、はい、だいぶ古い時代なんで、古い時代から映像やってるんで、映像制作をやる人っていうのはだいぶこう世の中ずれちゃった人がなる職業だったんだけど、はい、なんだろう、動画制作のビジネスをやろう、じゃあこれから動画を学ぼうっていうね、僕らからするとこう逆パターンだと思うんだ、
はい、
なんだろう、じゃあ動画ビジネス、それこそ先ほどね、人に伝えるために動画でも、動画以外もいろんなジャンルがあると思うんだよ、それは、
はい
はい、なぜなんか面接みたいな、なぜ動画を選びました？
そうですね、やっぱ映画もともと見るの好きだったので、うんうんうん、ちょっと作る側に回ってみたいなっていう気持ちはどこかあって、
うんうん、
その時に、まあ、私はもともと写真やってたり、妹もそういうのやってたので、うんうん、写真
やってたんだ、
う
ん、
そうですね、あのちょっと一眼レフのシャッターからレックボタンを押してみたっていう感じです。
もともと写真やってたんだったらね、なんかものづくりとか表現そのもの
が、そうですね、
やってなかったわけじゃないもんな。
楽しいなと思いながらやってましたね、
うんうんうん、じゃあその株式会社デコボコさん、今どういうお仕事、まあ、喋れる範囲で全然結構なんですけれど、はい、どういったお仕事をメインでされてらっしゃるんですよ、うん、
基本的にコーポレートですね、企業のお客様向けに、うん、テレビ以外の動画だったらかなり幅広くやらせていただいていて、
おうおうおう、
まあ、ブランディング、採用動画、
うん、
インスタ広告、フェイスブック広告のウェブ CM とか、
うん、
あとセミナー動画、うんうん、とか密着、最近ドキュメンタリーにも力を入れて、
ドキュメンタリーも撮れるんだ、
はい、そうですね、
結構大変じゃない、僕もやったことあるけど、ドキュメンタリーって時間かかるし、言っていいのかな、あんまりお金は少なかったりもするし、
そうですね、
でいろんな方がいるけれど、あの手間に なんだろう、手間と考えてはコスト割り合いにくいと思うんだよ、
はい、
ただ作るのはすごく楽しいと思うし、
はい、
ね、あのいいもの残せると思うし、
はい、
なんかドキュメンタリーでこう撮ってて心に残ったエピソードとかってあったりします？
常にあのだいたいドキュメンタリーって、
うん、
あの採用のための社員密着みたいな感じで撮らせてもらってるんですけど、
うんうん、
全部面白いですね。
ほう、
あの入り込むと、
うん、
本当になんだろう、社会に必要な仕事だらけで溢れていて、
うんうん、
まあ、企業 その色とかもあったりして、やればやるほど、
うんうん、
面白いなって、好奇心私は旺盛な方なので、
うんうん、
楽しくできているって感じです、
ね、楽しくできている、はい、今動画制作は楽しい？
楽しいですね、特に密着が一番私は楽しくやってます。
密着今まで どんな人に密着してきたの？
あ、どこまで言えるか分かんないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ女性だけでやっている営業代行の会社さんの飛び込みをずっと密着したり、あとは、パイロットを育成するための、
うん、面白そう、
まあ、施設があって、うんうん、そこのシミュレーターの移設プロジェクトを密着したり、
すげえ、なんかそれだけでめちゃめちゃ面白そう。
すごい面白いです、うん、何十億何百億ってする一つのものを動かすだけで、これだけの会社、うん、人が動いてお金も動いてやっていくんだなっていうのを密着させていただいて、
うんうん、
私の今生きている中では知る余地もなかったお仕事に出会えて、人に出会えてすごい面白かったです、
ね、うんうん、なんか動画制作というか動画の、まあ、ディレクターもそうだけど、この仕事やってて一番の醍醐味ってね、そういういろんな人の生き方知れること だよねって、なんか
そうです、まさに、う
ん、共感を強要しちゃいけないんだけど、はい、 でもそれはやっぱり他のビジネスも生きてくると思うし、これからね小栗さんいろんなことやっていくと思うし、ちょっとねこれから夢とかも語っていただこうと思うんだけど、
はい、
なんか今やってることがねどんどん生きていって幅広くなるといいなと思っております、はい、ということでね、後半のコーナーではちょっとこの小栗さんのいろいろ才能というか、これまでどういうことやってきて、これから何をしていくのかっていうのをね、さらにちょっと掘り下げて聞いていきたいなと思いますんで、後半のコーナーもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。タスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半もね小栗さん、こちらよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということで今回のテーマ発表させていただきましょう。今回のテーマ、クリエイティブビジネスの世界。あ、噛まずに言えた、よかった。はい、ということでね、クリエイティブビジネスってなんかもう言っちゃうとなんかかっこよさげに見えるけど、まあものづくりの世界です、ね、このものづくりの世界で、まあ、僕もね独立してからなんだかんだ8年近くさせていただきました。でね、小栗さかりずさんとも、さかりずさんじゃないよ、つむぎさんだよ、ごめん、
はい、つむぎです。
これはカットしちゃいけないから、まあいいや。はい、あの妹さんだね。はい、なんかね、あの名前がね一緒になっちゃうんだよ、申し訳ないね。
はい、
ということで、クリエイティブビジネスっていうものについてちょっと詳しくお伺いしていきたいと思ってるんですけれど、
はい、
なんだろう、3年間やってきて、まあ、結構山ありとかいろいろあったと思うんですよ、はい、なんかまず楽しさはね、さっきちょっと聞かせていただいたしね、いろんな方とお会いできるってのあるんだけど、はい、やってみて難しいなと思ったところって何かあったりする？
そうですね、やっぱりお客様によって動画の好き嫌いがあるので、
うん、
私たち的には一番これが目的達成するのにいいよって作ってもなんか違うみたいな言葉で、
うん、
修正を何回もしたりとかっていうのはちょっと苦労しましたというか、今も試行錯誤日々考えながらやっているっていう感じですね、う
ん、あのこれはすごくよくわかる、うん、あのね、なんか完全な仕様書がある世界じゃないじゃないですか、はい、でお客さんもふわっとした提案を持ってきて、うん、なんか作ってみたいなところがあって、
はい、
提出してみたらなんか違うって言われて、
うんうん、
そこってなんだろう、小栗さん的にどういう解決策、もちろんこれ答えはないんだ、実はもう僕も答えないと思ってるんだけど、
はい
うん、どういうふうに解決していきたいと思ってる
か。そうですね、まずはこちらの、
うん、
あのこうすることで目的を達成できますっていうことをきちっと理解していただけるように、
うん、
まあ、あの説明をする、うん、でもう一つはあの理想としている参考動画みたいなのをたくさん出してもらって、
うんうん、
ここのこういう部分が好きだった、逆にここは嫌だったみたいなのを大量に出してもらって、お客さんの好みを知るみたいなところをやってはいます。ただそれが本当に目的達成するかっていうのは、こちらがちゃんとあの示してあげなきゃいけないので、そこは気を配りながら
す
り合わせをしてるって感じですね。
いや、あのリファレンスっていうか参考をね、
た
くさん集めて、しかも参考のどの部分っていうのをね聞くのってすごい難しいし、でもこれってあのいろいろなんか話盛り上がりそうなんだけど、聞けるかい？なかなかこう話してくれないお客さんもいるだろう。
そうですね、でもこうお客様用に YouTube の再生リストを作って、
すごい、
もう10個20個出して、
うん、
あの嫌だったっていうところだけでも教えていただけたら、それは避けて通れるので、
うんうん、
絶対こんなの嫌だとか、うんうん、ここの色味が好きだったとか、
いい
このナレーションの声が好きだったとか、うん、もう本当にちょっとでもいいんで、
うんうんうんうん、
たくさんその人の意見をもらうっていうのは、制作を始める前に絶対やってますね。
あ、やっぱりそこ時間かけるんだね。
それがないともう大きくずれるってことが起きて、うん、そうするとゼロから作り直しってなっちゃうので、うんうんうん、それは絶対にやっ ってますね。
売ってるよね。すごくよくわかるし、ね、僕はまあ言っても、まあ年を重ねてね、やっぱり社会経験はそれなりにしてきたからと思うけど、ね、小栗さんなんかその若さでというか、なんだろう、前になんかこうそういうお客さんとヒアリングしたりとか、お客さんの前に立つお仕事とかやってたのかい？
やってないんで、まあ失敗しながら考えて、
失敗しながら、
はい、やってます。
成長早いな。
そうなんですかね。
すごいな。そういうのやっぱ気づいてきたんだね。結構数こなしてきたというか、いろんなことやってきたんだね。
そうですね。常にやっぱりスムーズに終わることって大体ないんで、どうしたらこのお客さんと円滑にご満足いただけるようにできたかなっていうのは、毎度毎度終わってから反省しながら、
反省する。偉いな。
次につなげてますね。はい。
そうか。そんな中でね、こうやってると結構しんどいこともあると思うんだ。で、多分ね、こういうお仕事やってると24時間でお仕事のことばっかり考えなきゃいけないとかってあるんですけれど、その中でこう楽しさというか、この今のねビジネスを続けていく秘訣というか、趣味というか、プライベートってこうどうやってその時間を作って、何やってますでしょうか？
そうですね、まあ、プライベートは最近トライアスロンを始めて、
トライアスロン
頑張ってるんですけど、ちょっとあまりにもそちらが楽しすぎて、どうやってバランスを、トライアスロンワークバランスみたいなところを
ちょっとパワーワードすぎるよ、それは。
考えながら、まあ、やってるんですけど、やっぱり仕事を優先に今はつく、あの時間を割いて。
本当に？
はい、やってます。はい、本当です。
趣味の方にバランスいってない？
いってないよ。いってないはずです。
え、トライアスロン楽しい？
超楽しいですね。
超楽しい？
はい。
声がいきなり変わったな。ちょっと待って、クリエイティブビジネスってテーマで今話してるけど、はい、めちゃめちゃハード、まあ、僕なんて本当にありがたくもね、24時間寝る暇もないみたいな仕事をさせてもらってはいるけれど、
はい、
あの僕の自分の人生の中で、トライアスロンするより絶対作れないと思ってるんだ、どうやって時間を避けるというか、どうやってその時間を生み出していく、そのなんとなくの隙間でできることじゃないじゃない。
そうですね、それに関してはトライアスロンの毎週1時間2時間は絶対作るようにしてます、っていうのもやっぱり仕事をしてると、ほぼ本当に 100% 仕事になっちゃうんですけど、トライアスロンに限らず体を動かすと、疲れてる時こそすごいリフレッシュできるというか、切り替えれるし、携帯も触らずに、無我夢中で自分を追い込むみたいなことをすると、その終わった後の仕事がすごく集中できたり、いろんなアイデアが浮かんだりするので、それはある程度仕事が忙しくてもトライアスロンというか体を動かす時間は作るように今はしてるっていう感じです。
すごいな。ちなみに週に何時間ぐらい？
4、5時間ぐらいです。
多いな。
多いです、まあ、1回2時間とかで週2週3って感じです。あ、
でも偉いな偉いな、ちゃんとそういう時間をキープしているんだよね。
そうですね、はい、
トライアスロンか。え、走って泳いで自転車乗って、
そうです、
全部やるのね。
そうです、それもやっぱり楽しいというか、やっぱ使う場所が違ったりするので、日にちによって練習する競技というか、種目を変えると、それもまた違った、
なるほど、だから3ついろいろやることで、
そうですね、
変わっていくんだな。あ、なるほどな。このスポーツが大嫌いな僕ですら、ちょっとやってみようかなって一瞬だけ思った。
ぜひこちらの世界。
なんか走るの 100m、 自転車 1km、 水泳 50m とかのトライアスロンない？
小学1年生とか。
ちなみに小栗さんは何キロやるの？
そうです、私はオリンピックディスタンスって言われる距離なので、
オリンピック
スイム、泳ぐのが 1.5 キロで、自転車が40キロ、
は
で走るランが10キロの合計 51.5 キロの競技をやってます。
ここからどこ、横浜ぐらいまで行けちゃうぐらい？
そうなんですかね、まあ、行ったことないですけど、そうですね、
頑張るね、すごいな。それもやってっていうことで、こうお仕事やって趣味の時間を作って、まあ、それがあるからこそどんどんいろいろ生み出していくことができて、みたいな感じなのかな。
そうですね、トライアスロンで頭をすっきりさせたからこそ動画にこう生きるっていうこともあると思うので、まあ、両方うまく続けていきたいなとは思っています。
なるほどなるほど、ありがとうございます。なんか、本当になんか僕が考えてる、なんかパソコンの前でずっとなんかこれがクリエイティブだってやってるダメな生活と違う、本当の正しい意味での 自分の人生を輝かせる生き方みたいなものを聞かせていただきました。いや本当だよ、はい、いや運動してる人それだけで考えてるよ、うん、なんかこのラジオ聞いて、じゃあ最後にね、このラジオ聞いてる方になんかその自由に生きるというか、自分の体を動かしてクリエイティブな仕事やってっていうことをやっていきたいと思ってる方結構いると思うんだ。でもそれこそ仕事ばっかりになるの怖いとか、
はい、
お金稼げなかったらどうしようとかあると思うんだけど、うん、
はい、
そういった方に対してなんかこの人生楽しいよっていうメッセージってなんか応援できることってあったりしますか？
そうですね、とりあえず私も動画を編集できるようになる前に動画制作会社を立ち上げて、うん、なんとかやってきているので、うんうん、Just do it みたいな
Just do it
とりあえずなんかやってみて無理だったらちょっとまた方向転換して、
うん、あいいね、うんうん、
なんかやっていくのがいいんじゃないかなとは思いますね。
素晴らしい、うん、その一歩目はねやっぱりこう踏み出してみて初めて分かるものっていっぱいあると思うんでね、はい、なんかその辺をなんだろうか、こうニュアンス汲み取っていただけるとね、聞いてる方も何か応援になるといいかなと思っております。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
最後ちょっと感想とかもいっぱい聞きたいので、
はい、
ぜひここで、一回締めさせていただいてエンディングに向かいたいと思います。
はい、
はい、以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。 CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで今回は株式会社デコボコの代表取締役小栗紬さんをお迎えしてのコーナーとなりました。お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日どうです？ 初ラジオのご感想。
やっという間でしたね。もっと喋りたいこといっぱいあるんですけど ね、
なんかおしとやかに喋ってるように見えて結構中で持ってるものはたくさんありますよね。
、はい、
じゃあまたなんか機会を、ね、作ってぜひ今後もっともっとねお話をしていただきたいと思います。また来ていただけますでしょうか？
はい、もちろんです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ということでね、ありがとうございました。結構ね、起業家の方っていそうでいないというか、なかなかねお話ししてくれる方も少ないんですけど、こうやって、まあ、うちに秘めたるものをねしっかり持っている方とお話できるのは僕はすごく嬉しくて今回楽しかったでございます。はい、ということで今回のゲストは小栗紬さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブ、こちらも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第69回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手はもう小栗紬さんとねお話ができて僕はとっても嬉しかった山本タスクと、
断食中でお腹ペコペコの小栗紬がお送りしました。
ダイエット中だもんね。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now Off Air